リボーション TV をご視聴の皆様、こんにちは。京都中央チャペルの今井久美子です。今日も神様からの語りかけに耳を傾けてまいりましょう。本日の聖書箇所は、エジプトの奴隷状態から解放され、約束の地カナンを目指していたイスラエルの民がいよいよヨルダン川を渡り、カナンの地に入ろうとしているその直前の出来事でした。その時、ルベン族とガド族が神様の約束を反故にするような要求をしてきたのです。それに対してモーセは、過去の失敗、過去の出来事を思い出して、その要求を拒してきたのです。しかし、彼らも主の御言葉に従います、その意思があることを知り、モーセはルベン族ガド族のその要求を了承し、公に宣言していく。本日は聖書箇所28節からこの場面となります。まずは聖書朗読です。
民数記32章28節から42節。そこでモーセは彼らについて、祭司エルアザル、ヌンの子ヨシュア、イスラエルの諸部族の一族の頭たちに命令を下した。モーセは彼らに言った。もしガド族とルベン族の戦いのために武装した者が皆あなた方と共にヨルダン川を渡り、主の前で戦い、その地があなた方の前に征服されたなら、あなた方はギルアデの地を所有地として彼らに与えなさい。しかし、もし彼らが武装してあなた方と共に渡っていかなければ、彼らはカナンの地であなた方の間に所有地を得なければならない。ガド族とルベン族は答えた。主があなたのしもべたちに語られたことを私たちは実行いたします。私たちは武装して主の前にカナンの地に渡っていき、私たちの相続の所有地をこのヨルダンの川向こうとします。そこでモーセはガド族とルベン族とヨセフの子マナセの半部族に、アモリ人の王シホンの王国とバシャンの王オグの王国、すなわち町々がある地と周辺の地の町々がある領土を与えた。
モーセは祭司エレアゾルやヨシュア、イスラエルの部族の家長たちに宣言します。ルベン族とガド族があなたたちと一緒にこのヨルダン川を渡って、カナンの地、ヨルダン川の西側の地をイスラエルの民のために一緒に武装して戦い、一帯を征服するまで一緒に戦うならば、彼らの要求通り、ヨルダン川の東側の地を彼らに与えなさい。けれど、あなたたちと一緒に彼らがヨルダン川を渡って戦わなければ、彼らはこのヨルダン川の西側の地に住むことになるでしょう、と宣言したのです。一体過去に何があったのでしょうか。民数記13章14節に書かれています。この時もイスラエルの民はいよいよカナンの地に入ろうとしていた時でした。主の導き通り、神様に従って、御言葉に従って、さあ攻め上るぞ、カナンの地に攻め上るぞという時に、イスラエルの民はなんとおじけづき、エジプトに帰りたいと言い出したのです。それを知った、主はとても怒られて、彼らを罰せられたのでした。そんなことがありましたから、モーセは今度こそぜひ、カナンの地に入ろう、ね、主に従って、トニシの言葉に従って、カナンの地にみんなで入りたい、ね、そう願っていたのです。主に従うことの大切さを身に染みていたのでしょう。しっかり神様に、ね、主に従って、主の御言葉に従って、一緒にこう攻め上り、と約束の地を手に入れようとモーセは願っていたのです。主を信じて一歩踏み出し、果たすべきことをするならば、 主は約束通りカナンの地を我々に与えてくださる。そう信じていたので、ルベン族やガド族の要求に、とっさに、ね、それはできないというふうに伝えてしまったのです。しかし、彼らの要求を無下にこうあしらってしまう。彼らを怒らしてしまったならば、一緒に戦うことができなくなるかもしれません。また逆に、彼らの要求をそのまま了承すれば、で彼らは満足してしまって、イスラエルのために一緒に戦うことをしなくなるかもしれない。ね、大変です。それは大変です。モーセは知恵を働かせたのでしょう。彼らの要請を受け入れつつ、確実に主に従わせるように導いていったのです。29章、ガド族とルベン族の戦いのために、武装した者が皆、あなたとあなた方と共にヨルダンを渡り、主の前に戦い、その地があなた方のために征服されたなら、あなた方はギルアデの地、そう、ヨルダン川のこの東側の地を所有地として彼らに与えなさい、と、みんなの前で宣言したのです。このモーセの言葉を聞いて、ルベン族やガド族は、神様が語られた通りに行いますと、モーセに、またイスラエルの部族の家長たちに約束をしたのです。彼らの言葉を聞いて、モーセは要求通り、要求を承認していったのです。まあ、ルベン族やガド族の話を聞いて、ぜひ私もそうしたいと思った方がいらっしゃったのでしょうか。その後半には、マナセの子にもモーセは土地を与えた、ヨルダン川の東側に、土地を与えたと書いてあるのです。今日このところから学びたいことは、神様に従うことを大切にしようということです。モーセは長い間目指していた約束の地にいよいよ入ろうとする目前に、予定外の難題に直面したのでした。それはルベン族やガド族が約束の地以外に住みたいという要請でした。神様の御言葉に従って歩むときに、それを妨げるように思える出来事に遭遇することがあります。モーセも遭遇したのです。ルベン族やガド族の要求をそのまま受け入れたなら、ね、約束の地を征服するために一緒に戦わなくなるかもしれない。それではまた主の怒りを招いてしまうでしょう。けれど、ルベン族やガド族の要請を受け入れなくても、拒否しても、彼らは怒って戦わないことになってしまうかもしれない。どうしたらよいのか。モーセは大ピンチでした。そんな時、モーセは彼らを恐れて、あいに要請を了承しませんでした。しかも、また感情に任せることなく、絶対ダメ、あの時も失敗したではないか、だから絶対ダメだ、と過去の経験や自分の考えに固執することもなかったのです。どうすれば神様の御言葉に従うことができるか、神様に従うにはどうしたらいいのか模索したのでしょう。そして、最善の方法を提示することができたのです。それは、両者が納得できる、両者が幸せになれる方法でした。ルベン族もガド族も願った通りの土地を所有し、イスラエルは約束の地を、カナンの地を手に入れ、とに繁栄することができる。交わることがないようなこの両者の願い、思いでしたが、どちらも納得がいく、どちらも幸せになれる方法をモーセは提示していたのです。困難に遭遇したとき、ピンチが訪れたとき、私たちもうろたえないでいましょう。この神様を信じていきましょう。モーセは両者が幸せに納得いく方法を指し示すことができました。そのように私たちもまた自分の考えや過去に固執するのではなく、神様を信頼してより良い、とに最善の方法を模索していきましょう。その時、神様は想像を超える祝福を私たちに与えてくださるのです。神様に信頼して一歩踏み出すものとなりましょう。ある方から、久しぶりに 連絡を受けました。その内容はあまり嬉しいことではなく、本当にお仕事がすごく大変で、お祈りしてほしいという内容でした。本当にコロナの影響で業績が悪化し、本当に大変な状況にありますと、ね、ですから祈ってほしいというふうな内容でした、ね、私も本当に彼女を覚えて一生懸命お祈りしました。しかしその後に3日後にまた連絡がありました。なんとお母様がこう転倒されて怪我をされたということでした。今電車で実家に戻ってます、一緒に病院行かないといけないので戻ってるんです、で何事もないようにお祈りくださいと連絡があったのです。夕方彼女からまた連絡がありました。お母様は本当に幸いにも骨折することなく家に帰ることができたそうです。同時に彼女は言われました。どうしてこんなことになるのか、ね、今本当に仕事が大変なのに本当に休みを取って実家に帰らないといけない、ね、今後どうなるだろう。一度母が入院した時、本当に父はどうすることもできなくて引き取らないといけなくて、その期間引き取らなくていけなくて本当に大変な時があった、ね、今回もそのようになるんではないか、本当に神様どうしてですか、どうしてこんなことが起こるのでしょうかと思いつつ、また本当にその目の前のことにこう左右されうろたえている自分が本当にこうとても惨めな風に思えたそうです、ね、いつも喜んでいなさい、神様を信じなさい、本当に神様はいつも言われているのに目の前のことに自分はうろたえてしまうなって思い、本当に、そう思いながら電車の外を見たそうです。季節は3月末でした。桜の木が満開でした。それを見て姉妹は、あ、神様が私を励ましてくださると思えたそうです。そして、ね、過去にとらわれることなく、ね、今回は本当に神様が母を守ってくれる、そう思い、神様が本当に桜を通して私を励ましてくださっている、だから本当に今回大丈夫だ、神様を信頼しようというふうに思えたそうです。本当にその通り、病院にお母様を連れて行きました。幸いに、骨折することが骨折しておらず、経過観察で家に帰ることができたのです。予定外の本当に辛いことに私たちは遭遇することがあるでしょう。その時に過去こうだった、ね、こうなるに違いない、ね、そういう、こう思いに、ね、絶対そうだっていうふうに思いがちです。そうではなく本当に神様を信頼し、モーセを導いてくださったように神様を信頼して明け渡していきましょう。本当に神様に従って歩む時に神様は本当に私たちを祝福してくださるのです。モーセを導いてくださった神様はあなたも導いてくださいます。相手を恐れたり、また自分の考えや過去の経験、自分の能力にとらわれることをせず、神様を信頼して一歩踏み出していきましょう。心の整えて本当に最善の方法を模索してまいりましょう。そうすればあなたの想像を超える神様の恵み、最善の方法を神様が示してくださるのです。お祈りをいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日はモーセの歩みを通して本当に神様を信頼して歩むことの素晴らしさを学ぶことができ、心から感謝いたします。私たちは難題に直面することがあります。想像を超えたしんどさや辛さに遭遇することがありますけれど、うろたえ続けず、また本当に過去の失敗や経験やいろんな能力のあるなしにとらわれることなく、神様を信頼して神様の道を、神様が示してくださる道を選び取ることができますように、どうか私たちを導いてください。そして本当に想像をはるかに超えた 神様の素晴らしい解決策を知ることができますように、体験することができますように、また神様のその祝福を味わうことができるようにどうか導いてください。すべてを神様に委ね、神様に期待して、主イエスキリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。それではまたお会いいたしましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。